みんな天才かチャンネル日曜版。みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。おはようございます。ハリヒトです。
おはようございます。オニマルです。
今日の話は趣味について話していきたいと思います。
ほう、趣味ですか。
はい。
どんな趣味。
これはね、まあ僕の趣味だったり、まあオニマルさんの趣味だったりもあるんですけど、今の子供、まあ僕と同世代とか、僕より下の子の趣味について、こんな感じじゃないのかなっていう話をしていきたいです。
あ、要はみんなの参考になればっていうことね。
はい。
まあ男の子の場合と女の子の場合で言うと
ちょっと違うと思う
かもしれないね。まあ男の子目線しか分かんないからね。
はい。
まあそれはそれでいいんじゃないのかな。はい。はるくんはどんな趣味を今持ってんの。
今、まあサイクリングとか、
ま
あアウトドアで言うとサイクリング、サップ、まあ海遊びとかキャンプとか、インドアで言うとプラモデル作りとか、何かこう調べ物とかですかね。
調べ物も趣味に入るわけ。
まあ、あのミリタリーが好きなので、そこからつながりで横に伸ばしていくと、まあ、それが趣味というか好き。
ああ、調べてると時間を忘れてしまうぐらい没頭するっていうこと。
はい、そういうことはありますね。
へえ、そうなんだ。でもそれって小さい頃から。
いや、小さい頃からではないと思う。まあ、小さい頃からといったら小さい頃なんですけど、まあ、最近パソコンがやっとまともに使えるようになったりしてあの調べ方もちゃんと自分なりに覚えてきたので、その関係で調べることが好きになったというところはありますね。
なるほど。あと体を動かすことでいうと、
はい、
まあ、チャリンコはまあ一人でね、はい、やってんじゃん、
はい、
でもサップとかさ、まあ、キャンプとかっていうのはまだどちらかというと一人でどうのこうのじゃないじゃん、
はい、
わしの言いなりになってるというかそれは本当に楽しいんだよ。
まあ、楽しいですね。
あ、
でなぜサップとかやるきっかけになったかというと、
ま
あ、鬼丸さんの提案があったんですけど、去年の今頃だったかな、10万円給付金が政府から支給されたじゃないですか、その時にサップを買ってやろうよっていう話が元ですね。
みんなでね、パッと遊んじゃおうかっていう話だよね、
はい、でこれも元になる話があって、
僕
は小学3年生か4年生の時に、まあ、三段橋で、あれはカヌーっていうのかな、
カヤック、
カヤ、まあ、
まあ、リバーカヤックかな、
はい、それをやったんですけど、それ
が
楽しかったっていうのも多分頭の中に残っているのがあるんじゃないかなと思います。
ああ、鳥取でやったやつは。
鳥取でやったやつも面白いんですけど、やっぱりなんか一番元にあるのは三段橋の遊びなのかなと思ったり。
あの時はピラニア号だったからさ、あのまっすぐ焦げないやつでしょ。
はい。あと早いというかね、慣れたら早いって、
慣れたら早いけど普通に漕ぐとくるくる回っちゃうやつだよね、
はい。
それが楽しかったんだ。
まあ楽しかったですね、
確かあれ11月ぐらいだったよね。
そうでしたかね、
最後に飛び込むと結構冷たかったという、
人がいない時に行こうっていう話でしたかな、
まあいいんじゃない。でもで何を話したいんだっけ。
ですね、今は僕の同世代とか、僕より下の子、まあこれはあれって、まあ、知り合いの 例で言うと、趣味は何って聞くとゲームと答えて、YouTube でゲーム実況ばっかり見るとか、あと飲食店とか周りを歩いていて、子供が
僕より上手いようにスマホを使って、うん、何か変な YouTube を見ているだとか、
うんうんうん、
そういうのがあって今の子供たちの趣味がゲームになっているのではないかなと思ったわけですよ。
あのね、多分ね、それは昔からゲームなんだよな。昔からっていうのは、ね、ゲームウォッチとかっていうのが出たのがね、確かね1970年代後半から80年代ぐらいにかけてだと思うんだけど、まあ家庭用ゲーム機がねその頃から普及し始めて、その頃からねやはりね子供たちの趣味って電子ゲームにとって変わったと思うんだよね。なんかね、やっぱりお手軽なんだよね。
あ、
そしてね反応してるだけでなんか楽しい感じになっちゃう。
あ、脳内でね、
うんうんうん、まあ何も残らないんだけど、で極めつけはね確かね、僕あれは何年だ、80年代、
はい、
やっぱりインベーダーゲームとかさ、 ああいうのがこう出てきて、まあ大人も子供もハマってたっていうのはあるね。
あ、そういうのもあるのかもしれないんですけど、うん、最近公園で遊べないんですよ、
うんうんうん、
まあ、これはこのラジオで何回か出した話でもあるんですけど、
うん、
野球ができないとか、
うん、
サッカーができないとか、
うん、
そういうのもあるんだと思いますね。
あ、だからみんな家でゲームやってるっていう感じ？
もうあると、あの一理あるというか、うん、あると思います。
あと、まあ世界的に見た時にはさ、そのゲームで生活してる人たちもいるじゃない。
はい、そうですね、大会もあって、うん、賞金が出てとかね、
うん、そういうのに夢をかけてんじゃない？
ああ、そういうのもあるかもしれないですね、
うん、
賞金1億とかってなんかやってますけど、
うん、
1億ってすげえって思って、あとお手軽、さっき言ったようにお手軽にできるからそっちに走るのかも、
ああ
ってところはあると思います。
そうだな、なんかそれがね簡単に思えちゃうのかもしれないな、ひょっとすると。だけどね、一つこう言えるのはね、はるくんに私が教えてる遊びっていうのは一番にならなくてもいい遊びばっかりなんだよ。
ほう、
ゲームってさ上手にならないと多分ダメなんでしょ？
賞金目当てにするとかだと。
そうそうそうそうそうそうそう、趣味範囲でいくとね一番にならなくても楽しめるものの方が多分楽でいいのかなと思うけどね。
ああ、
むしろね下手くその方が面白いとかっていうこともあんのよ。
あーはーはーはーはー、うん、海に落ちるとか、
そうそうそうそうそう、
すぐ溶けるとか、
そうそうそうそう、もちろんね、サップだとかカヌーだとかもね、極めていけば極めていくだけそれは奥深いものがあるんだけれども、そうじゃないもうチャラチャラした遊びでもね結構楽しいじゃない。
はい、
うん、そういう方がね多分ね楽でいいと思うんだよ。
ああ、
これはね子供たちの職業、なりたい職業というかね、
はい、
よくプロ野球選手になりたいとかサッカー選手になりたいとかっていう話あるじゃない、
はい、
あれはねとにかく一番にならなきゃいけないから、なかなかハードル高いと思うの。
あ、はあ、一番にならないと意味がない。
うん、まあ並いる競合を全て押しのけるぐらいの努力の積み重ねが必要でしょ、
はい、
ところがね世の中出るとねそこまでしなくてもまあそこそこチャラチャラやってると楽しく生きていけんのよ。
お
ビジネスはさ面白いことに一番じゃなくていいんだよ。
ほう、
うん、まあそれもねどこまで求めるかによってちょっと違ってくるけども、普通に生活をしたりとかちょっと裕福な生活って言ってもね別に一番じゃなくていいわけ。
ああ、
うん、
楽に楽しく、
そうそうそうそうそうそうそう、その根を詰めてやらなくてもいい、その分自分の自由時間をしっかりと確保するみたいな方が多分人生の歩み方としては楽なのかなと思うけどね。まあそういう意味でね多趣味でいろんなことにつながっていくことをやってってもらえばいいかなって、まあ親目線ではそう思ってる、
うん、
ゲームを極めたからといってねなんかそれで芽が出ると思えない。
あ、横に伸びるとつながりがね、
うん、まあ分かんないけどなんかのロールプレイングゲームがねなんかアイテムを揃えながら強くなったとするじゃない、
はい、
でそれでじゃあ何か生活の基盤が成り立つのかって言ったら多分成り立たなくてさ、
はい、
でもなんかある程度のそのキャンプのスペシャリストになってるとまあそこそこ飯を食えるんじゃないのかなと思うし。
ああ、そうですね、うん、あとそれが誰かの役に立ちますよね。
うん、 まあ、災害の時なんかはねやっぱりそこで覚えたことっていうのはすごく役立つだろうし、
はい、
まあサップなんていうのはもうバランス感覚の問題なので、おそらくサップをやっていると自然と海なんかでやってるとさ自然とサーフィンに近くなってくると思うし、
はい、
あ波が来たら乗ってみようとかさ落ちてみようとかさ、
はいはい、
うん、
そういうのはありますよね、
うん、なんか横につながることの方が楽しくていいのかなと。でね、あの極めなくても楽しめるっていうのはやっぱりもういいと思う、
うん、
でプラモデルなんかもそうじゃない、
はい、
完全にこうはまり込んでもう超リアルに作ってやるっていうのも楽しいだろうし、まあそこそこちょいちょい作っといてもまあなかなか楽しいと思うんだよね、
うん、あと自分の頭の中のものを作るとか、
そうそうそうそうそうそう、まあそういう意味ではねそういう趣味を進めてきたっていうのもあるね。
あ、
だから君は多分わしの影響をかなり受けてると思うよ。
おお、それは大きいと思いますね。
うん、
あの僕が今やってる趣味って、
うん、
小さい頃からのちょっとした記憶が今につながってたりするんですよ、
うん、
まあサイクリングで例えると、
うん、
小さい時は最初も僕も4輪に乗ってたし、
うん、
最初から四国一緒の時みたいにいいチャリじゃなくて、
うん、
子供チャリで乗ってたんですけど、
うん、
3歳になったら横の
補助輪
を外すと言って、うん、実際外したじゃないですか、
うん、
でその後サイクリングに行って、
うん、
50キロぐらい走って、
うん、
っていうのが多分それが元にあるから、
うん、
四国一緒にいたら1000キロもできたんだと思うし、
うん、
あと調べ物の元で言うと僕小さい頃東京に住んでいたんですよね、
うん、
で電車が見える、ま、家に住んでたので、
うん、
まあ、自然と電車って好きになるなったんでしょうね、
うん、
でそれが調べ物のにつながったのは自分で調べてみろっていうのがあったじゃないですか、
うんうん、
で小さい時からパソコンを与えられていたので、
うん、
そこで調べる力をちょっとずつつけたのかなと思ったり、
モハなんとかかんとかとか、はい、キハなんとかかんとかと調べてた
の、はい、電車の横に書いてあってなんだあれはとかって思いながら、
うん、まあよかったねそしたらね、
はい、
うん、でもそれを君は、まあ、お友達とか知り合いとかにどうしてほしいっていう願望はあるのかな。ゲームじゃ嫌なんだろ。
あの僕的にはあんまりとか嫌ですね、
うん、
でこれあの侮辱とか まだ僕分からないところがあるので何とも言えませんが、うん、問題は正直親だと思ってるんですよ、
うん、
子供が一番影響を受けるのって親なんですね、
うん、
一番接するのも親だし、
うん、
やっぱそう考えるとなんか今までの親の経験ってあるじゃないですか、自分が小さい頃に経験したものだとか、
うん、
そういうのをちょっとずつ受け継いでいかないといけないと思うんですよ、
うん、
それを今の時代に対応してとかって言って、
うん、
子供にゲームを与えるとか、
うん、
なんか家でゲームして遊んでなさいはちょっと違うと思うんですよね、
うん、まあね、お父さんお母さんたち忙しくてね、ついついその構ってあげられなくてゲームを渡してしまうとかっていうのも分からなくはないんだよな正直ね。まあだけどなんか一緒に遊べることがね大事なんじゃないのかなと思っていますね。まあ今のお父さんお母さんだって本当共働きとかだったらそうなっちゃうのかなっていう気はするね。
ああ、
うん、
まあ親と遊べる時間がないとかってなったら、
うんうんうん、
で保育園とか保育所に預けるとかってなったら、
うん、
ちょっと違うのかもしれない。
家に帰ってきたらもうスマホを与えて何か見させておくとかゲームさせておくっていう方が楽なのかもしれない、うん、
で女の子のことは分からないんですけど、
うん、
僕の経験上男の子にとっては、
うん、
父親が大事だと思うんですよ、
うん、
なんかこうバカ騒ぎできるじゃないですか。
まあ男同士なのでバカなのでね、
はい、
うん、
であと運動、まあ、野球を教えるなりサッカーを教えるなり、
うん、
それこそキャンプとか海遊びを教えるにしても、
うん、
男の子はお父さんだと思うんですね、
うん、
だからやっぱりこうちゃんと時間を取って遊んであげたらいいのではないかなと、
うん、
子供なりに思っているところがあります、
うんうんうん、だけどねどこのお父さんもね怠けてるわけじゃないはずなんだよ、
はい、
きっと、
はい、で家族のために働いているんだとも思います、
うん、まあなのでその働き方のところものいろいろやっぱり問題があるのかもしれないね、
うん、
その人本人に対してではなくて社会的な余裕がないのかもしれないね。もう人間ねもうちょっとね遊んでてもなんとかなるはずなんだけどね、なぜかこう一生懸命働かなきゃいけないっていうふうに思ってるのかもしれない。
あ、
そうするとさ、まあ生活の中に楽しみが見出せないと子供は余計にゲームの世界に没入すると思うんだよな。
はいはい、親は構ってくれないしみたいな、
うん、
なんですかね、
うん、それよりもまあゲームの中の方が楽しいとかね。
ああ、そうそう、あともう一つゲームつながっていうと、
うん、
ゲームの中の知らない人を友達と思い込んでる人がいるんですよ。
はいはいはい、はい、今あのチャットしながらとか会話しながらできるんでしょ。
はい、そういうのもちょっと違うと思うんですね。
うん、
ゲームって所詮こんなこと言ったらいけないのかもしれませんけど、
うん、
偽りだと思うんですよ、
うんうんうん、
実際の自分じゃないです、じゃないじゃないですか、
うん、
だからそこは違って、実際に会ってる人と会ってる人を大事にしてほしいと僕は思ってるんですね、うん、
まあね、共通体験があるとまあ話がしやすいとかね、なんかそこで勘違いも起きやすいわけだけども、
はい、
まあ、それでゲームの中で一緒に戦ったやつが友達っていうふうに思い込むのかもしれないな。まああとゲームの中だとね、自分の人格を変えられるっていうのもあるかもしれない。
あ、
リアルに会った時にはね全然喋れないこともゲームの中だったらなんかすごく上手くてさ、
はい、
みんなからチヤホヤされるとか、
はい、
あ、そういうのもあるかもしれないよ。
あ、そうですね、
うん、
で僕が趣味をやっていて思ったのは、
うん、
結構いろんな人と知り合うんですよ、
うん、
でそれって自分の趣味につながることで知り合うことが多いんですね、
うん、
あの僕もサイクリングが趣味なんですけど、
うん、
あれももともとあんな感じではなかったんですよ、
うん、
あのトライアスロンやっていたら、
うん、
なんかロードバイクに乗ってみないかっていう、
うん、
言ってくれる 人がいて、
うん、
その人のおかげで今サイクリングをしているし、
うん、
まあ、今の調べ物の関係でプラモデルに走ったところもあるので、
うん、
やっぱりそういう面では趣味って大事だと思うんですね、
うん、共通の趣味からの広がりってなんで仲良くなりやすいかっていうと、もうそこに共通点があるからなんだよな。
あ、相手との、
そうそうそうそう、だから人と仲良くなるコツっていうのは基本的にはその人と自分との共通点を見つけることやね。
あ、で同じような話ができることを、
そうそうそうそう、そこから広がっていくっていうのが最もいい関係を築きやすい。
あ、
なので趣味つながりってね、すぐに仲良くなりやすいわけよ。
はあ、はあはあはあ、
うん、なんかそこはあんまり牽制する必要がないじゃない。
はいはいはい、そうですね、
うん、
で相手にあんまり気を使う必要もないし、
そうそうそうそう、なんか例えば戦艦ヤマトのプラモデル作りが好きな人同士だったら、
はいはい、なんかこう工夫、自分の工夫も話せるし、
そうそうそうそう、
みたいなところはあるのかもしれないです
ね、うん、ところがそれがないのに戦艦ヤマトの話をすると
相手はなんだこいつとなって、
ね、そうそうそうそう、そういう意味ではね、今の子供たちのゲーム好きっていうのもどうしてもそのゲームが他に転化しにくいっていうだけの話であって、
ああ、
うん、まるっきりダメなんだっていうことではないと思うよ。
ああ、
まあただね、ゲームってね、ゲームを作る側の目線ってあるじゃん、
はい、
みんなをねはめてやろう、課金どうやったら課金するかって考えながら作ってるからね、
はいはい、商売ですもんね。
そうそう、どうやって中毒にしてやろうかって考えてんだよ、
うんうん
うん、
どうやったら金をつぎ込んでくれるか、
そうそうそうそうそうそう、そういう意味で言うとね、あえてそこにこう入っていく必要はないのかなと思うけどね。
あ、落とし穴に自分から入るみたいな感じなのかな、
うん、なんか戦艦ヤマトのプラモデル作りが止められなくなって戦艦ヤマト中毒ってちょっと考えにくいじゃん。
はいはいはい、そうですね、
うん、だけどなんかねピコピコ反応するゲームだとね、まあ知ってるかどうか分かんないけど何日間かぶっ通しでやって死んじゃう子とかいるんだぜ。ある、最近はねあんまりそういうのも見かけなくなったけどね、
はいはい、
一時期いたぜそういう子が。
それはそれですごい集中力というかすごい精神ですね、
うんうん、もうお風呂にも入らないトイレにも行かない状態でひたすらやり続けて死んじゃった子とか。
あ、
確かね中国だか韓国だか日本でもねいたんじゃないかな。確か
いそうですね、なんか、
うん、あ、それはねやっぱり嫌だなと思うな。
あ、
まあ、なので趣味もね、何かに転用できるとか何かに役立つものをやっぱり持った方がいいような気はするけどね、
うん、でね、ここでまあ僕が今まで経験してきて思ったことなんですけど、
うん、
この小さい子っていろいろな体験をさせてあげた方がいいと思うんですよ、
うん、
僕がこういう趣味に目覚めたのもほんのちょっとしたきっかけなんですね、
うん、
でそれが今こんな風になっているので、いろいろな経験は大事だと思います、
うん、
でまあ難しいところもあるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、そこは頑張ってください。
誰に言ってんですか。世の中のお父さんお母さんか。
はい、
そうだね。君と僕との関係でいくとさ、
はい、
10日間家にいたことはないんだよ。
ああ、そうですね。
うん。
必ず大体どっかに。
どっかに行くんだよ。
はい。
週に1回はとにかくどっかに行くみたいな生活がずっと続いてるの。
はい。
で、月に一度はどっか泊まってるとかさ。
はいはい。
年に何回かはちょっと、
すごいところに。
大型な旅行をやってるとかさ。
はい。
大体そんな感じでやってきてるから、
はい、
ほとんどがまあ旅行してるというか、旅行って言っても近場も含めてだけどね、
はい、
なので例えばこの広島近辺で行くと大概の温泉は君行ってるぜ。
はい、そうですね、
うん、
結構幅広く。
そうね、子供なのにかわいそうに温泉好きというじじいみたいな、ね、ことまでさせられてみたいな、あとなぜかずっとその宴会の席にはずっといるとかさ、
はいはい、
普通子供らしからぬ変なことやってんじゃん。
はいはい、
これは弊害だよ弊害。
けど僕はそれ楽しいんですよね、
うん、君は変な子なんだよ、だからね。
はい、ありがとうございます、はいはい、でね、これ趣味変な、変な、ここで言う変な趣味は、
うん、
人とは変わった趣味を持つと、
うん、
なんか俺ってこんなんでいいのかなって思う時期が多分子供にはあると思うんですよ。
ほう、
特に小学生とか、
はあはあはあ、
低学年中学年はね、
うんうん、
共通の言語話ができないじゃないですか。
あ、共通同級生とかとね。
そう、
はいはいはいはい、
極端な話を言うと、
うん、
小説を読んでる子と、
うん、
野球をしてる子は多分あんまり交わらないと思うんですよ。
野球小説を読んだ
らいいそれは SF とかこうSF とか推理小説もの、
うん、
だったらあんまり接点ないじゃないですか、
うんうんうんうん、そうか。でもなんかね、そこはうまくこうつなげていく努力をするといい仲間になれる気がするけどね、うん、
ただまあ僕は実際あんまり周りと自分の趣味について話せなかったので、
うん、
あらとかって思ってましたけどね。あ、まあ、今となってはどうでもいいことなんですけど、
うん、でも小学生の頃だったらさ、
はい、
大概はその夏休みとかで、
はい、
ハワイに行ってきたんだぜとかっていうやついるでしょ。
いました。あとうちの地区は病院が近くにあるので、
うん、
ハワイとかグアムとかいましたね。
ね、お医者さんの息子さんとか娘さん多かったでしょ、
はい、
でそんな中でいや俺だって温泉行ってきたんだぜみたいなちょっと負けた感があるの
まあその頃そういうのに気づけたらよかったんですけどね、
うん、
はい、そういうの気づいたのは最近なので、
うん、
まあ、そこは俺はアメリカ本土に行ってきたんだぜとか言ってましたけどね。
ああ、ラスベガスとか。
はい、
うん、まあだけどね、遠くに行けばいいっていうもんでもないしね、
はい、
外国だったらいいっていうものでもないじゃない、
はい、
で、はい、やっぱりそれを例えば旅行、旅は旅として趣味にできるかどうかだよ。
ああ、それこそ温泉なりね、
うん、そうそうそうそう、
温泉を巡るとか。
そうそうそうそう、だって俺たちがどっか旅に出るときって何にも用意していかないじゃん。
はい、
ね、なんか旅慣れてない人はものすごい荷物持ってくるじゃん。
はい、
俺たちなんか木の実木のままで下手したら着替えも持っていかないとかさ。
あ、
そんなこともありえる
でしょ。ありますね、
うん、
とりあえずタオルだけ持っていくとかね、
うん、
マイタオルを、
うん、
だけど基本的には結構手ぶらですね、
うん、まあ、手ぶらもしくはできるだけ荷物はコンパクトにするっていうのがね、海外旅行行くときだってそうだけど、
はい、
まあ、その辺がねやっぱりね趣味レベルまで落ちているのか、たまたま年に何回か行くのかも違いなんじゃないのかな。
あ、まあ、そこは自分がどう感じるかと自分がそこにどう価値を見出すかになるんですかね、
うんうん、まあその辺はね人それぞれっていうところだけども、なんかやっぱりねいろいろ遊んだ方がいいよね。
あ、いろんな経験をして、
うん、で遊びの中からやっぱり
趣味ができたらいい、
うん、しかもそれが多趣味な方がね多分いいかなと思うけどね。
だけど一つの趣味を調べる極めるというかね、
うん、
やっていくと大体横に 映るじゃない、映るというか、うんうんうん、広がるじゃないですか、うん、そういうのは大事かもしれないですね。
大事だろうな。あとね、一つを深掘りするも悪くはないんだよ。
はい、
あのなんだっけ、 N ゲージをやるために家を何軒も借りてる人とかさいるじゃない。
はいはい、そう、倉庫を一つ借りて
るね。そうそうそうそうそう、それはそれですげえと思うんだよね。
はい、
うん、すんごいお金もかかるだろうけどね。だけどなんかそういうことにこう熱中できる人の方がまあ人間味があっていいかな。
あとそれのために頑張れるってのもある意味一つの生き方というかね、
うん、多分ね、そういうことをこういろいろ積み重ねながら大人になっていけばいい大人になるんじゃないのかな。これね、算数ができたからって別にダメじゃん、なんか、はい、まあ、ダメじゃないけど、やっぱりその算数がなんかそういう趣味に生きてほしいかなとかさ。
ああ、まあそうですね、
うん、そんな風には思うけどね。
うん、ではそろそろ時間になってきたので音楽を挟んでエンディングに行きましょうか。
そうだね。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
皆さん、今回の話はどうだったでしょうか。今回は趣味について話したんですけど、皆さん趣味を持っていますか。と親御さんの場合は、まあ、子供さんがいたら趣味を持たせてあげていますか。まあ、子供の頃はね、小さい時はいろいろな体験をするのが僕は大事だと思うんですよ。で、体験をしていくと大体自分の好きなものって見つかるんですね。まあ、僕の場合だったらさっき言ったように近くに電車が走っていたので電車を見て育ったので電車を好きになったとか、小さい頃から自転車に乗っていたので今のサイクリングを見つけたとか、いろいろあるんですけど、やっぱりいろいろな経験をさせていろいろ知ってもらうことが大事だと思います。で、早めになんか調べるツールをあげた方がいいと思います。で、調べる上でやっぱりこう一つのものだけでなく横に広げながら調べるといいと思います。
そうだね。あと、まあお母さんがどうしたらいいかっていうのは俺は分かんないんだけどお父さんとしては子供に負けないぐらい遊んだらいいんだよな。あのね、子供を遊ばしてあげようではないんだよ。
はい、
自分が率先して遊べばいいんだよ。
はい、自分から海に落ちるとか。
そうそうそうそうそうそう。もう魚釣りとかね、はい、別にいいの、子供連れてて子供寝てりゃいいんだから。
はい、
そんな中で自分だけがね楽しんでるとやがてね、まあ子供もねそういうことにこう気がついてくれるのかなというふうに思うし。
はい、
で、魚釣りなんか面白くてさ、くっそ寒い時に夜釣りに行くとかね、
はいはい、
もう過酷な状態でなんか一杯の熱いお茶を飲むと体がポカポカするとかさ、
はい、そういうのありますよね。
うん、なんかそういう刺激なんだよね、必要なのってね。で、それがね、楽しさに今度つながってきたりとか、あとはみんなが思ってる既成概念がね壊れていくところにつながってきたりするわけよ。例えば冬の海でね、
泳
ぐ、俺大体入るじゃない海にみんなが見るとアホがこいつ寒いのにとかいう話だけど、
はい、
あのみんなが思うほど冬の海は寒くないんだよな。
そうですね、
まあ、もちろんその場所にもよりけりだけど、
はい、
うん、まあ、普通にね西日本だったらまあまあ大丈夫かな。それよりも風が吹いてない時に入ることだね。
あ、
風吹くとすごく寒いからさ、
はい、
でお日様ポカポカの冬の日だったらもう海入ったって別にね、
うんうん、
なんじゃないという、
はい、
そういう経験がねなんか人を強くするかもしれない。
あ、
でそれをね親子でやったらいいんだよね、
はいはい、あと怖いを教えないのが一番いいかもしれませんね。
うん、怖いを教えるよりは楽しいを教えた方がいい、
はい、
うん、危ないよっていう前にこの楽しいよから入っていく方がいいかなとは思うね。
はい、
はい、
それでは時間になったのでバイバイで締めたいと思います。せーの、
バイバイ。